太公説第一主義となります。イエス・キリストを私たちはどのようにこう理解するのかといいますと、よくこのように言われます。イエス・キリストは神の言葉が形となって私たちに示された神の啓示であるっていう。イエス・キリストは最高の啓示、唯一の、またこれ以上のものはない啓示という言い方もされます。で、このイエス・キリストの降誕を覚える、降誕までこの太公説は、私たちにイエス・キリストをお迎えするってどういうことなんだろうかということを考える、またひとときでありますし、私たちがイエス・キリストを正しく理解するとどういうことなのか、そんなことを共に考えてみたいと思います。さて、私たちは歴代史をずっと、ね、第二歴代史の一章を終えて34章に飛んだわけですが、これは太公説に合わせてちょっと飛びました。で、なぜかと言いますと、神の言葉をおろそかにした民の姿がここにあるからです。このユダ王国は約400年続きます。そしてこの400年続いたユダ王国が今滅びようとしているという状況です。で、その滅びる直前に現れたユダ王国の最後の、神様に忠実な王と言われます。彼はこのヨシア王と言いますが、彼は正義、真実、善の王でした。そして彼は三代前にも現れたヒゼキヤ王というのがおりますが、で、この長いこの王国の歴史の中で、実は最も優れた王の一人です。ヒゼキヤもやはり良き王としては並んで出てきますけれども、しかしこの終末の中で出てきたユダ王国滅亡の時期に出てきた王としては、ヨシア王が最後の良き王と、そしてまたそれが今までの歴史の中でも優れた王の一人であったと言われます。歴代史の記者はそのことを告げます。なぜ、最も優れた王なんだと歴代史は言っているんだろうか。ならば王とすれば全国を統一したダビデはすごいですよね。そしてまたその次に引き継いだソロモンもすごい、大繁栄した時代の王です。しかし歴代史の記者はこのヨシアをこの長い歴史の中で最も優れた王の一人としてここに挙げているんですね。今このユダ王国は滅びようとしています。先ほど言いました、もうこの国は滅びるしかない状況にあったということです。ですから今さらヨシアのような良き王が現れたからといっても、どれほどの効果があって価値があるのかというならば、もう手遅れという現状です。それでも神様はヨシアを王として立てますが、このヨシアが王となったのは、この歴代書を見て、34章の一節を見ても分かりにありますが、ヨシアは8歳で王となったとあります。そしてその続きを見てみますと、16歳になった時に、彼はこの8年経ちますからね、王となって8年経って、16歳になった時にダビデの神に求め始めたとあります。ダビデが信頼し、そして従ってきたダビデの神にまた声をかける、呼び求めるという信仰の告白をしてまいります。そして34章の3節を見ますと、この中でさらに王になって12年ですから、 20歳の時ですね、ユダとエルサレムを清め始めて、高きところアシュラ像、刻んだ像及び鋳物の像を除いた。16歳で死を呼び求め、そして20歳になってイスラエルにおける信仰復興と言ったらいいんでしょうか、まさに宗教改革を始めたわけです。でこれはたとえ王だとしても決して楽な宗教改革ではありませんでした。なぜならばそのヨシアの王父であるマナセが55年間王として、君臨していたんですが、その55年間の長き、国策の中でどっぷりと異教の信仰に汚されていたわけであります。それは王だけではなくて、マナセ王のもとユダの国中が主なる神様から嫌われる異教の生活に慣れ親しんでいたわけであります。これはとても修復不可能であります。そんな状況でした。で、そればかりじゃありません。後でも分かりますけれども、神様に真実であろうとしても何が真実なのか、何が間違っているのかをはっきりと正すための立法の書が見つからなかったっていうんです。神様の定められた立法の書が見当たらない。自分のやっていることが正しいか正しくないかもわからない。こんな状況の中にユダの国中がなっていた。つまり神様が軽んじられていたんでしょうね。ですから立法がないことについても、読まれないことについても、神様のその基準がないことについても何も不思議に思わなかったし、またその生活の中でそれがいけないとも感じなくなる。これはもう何とも致し方がありません。今さら良き王が現れたからといって何が信仰だ、契約だ、神に帰ろうなどということが今さらどうなる。どうせ国はもう引き返すことができないほどに滅びに向かっているんだから、もう誰も何もこの国を止めることはできない、こんな状況であります。それってありますよね。一人の人の力でたとえ国王だとしても、もう国中が神様に対して何の関心も持たないし、罪に対しても罪を罪とも思わない、そういう生活の中に慣れ親しんでいる時に一人の王の踏ん張りではどうにもなりません。今更何の役にも立たないだろうと思われるのに、神様はあえてこのような時代に、またこのような状況の中にあってヨシア王を立てたのです。そこには神様の深い実をご配慮があると思わざるを得ません。神様はヨシアに王にある大きな役割を与えていたのであります。このヨシア王の存在というのは、確かに一時的にこのバビロンにね、敗れて捕虜となって連れて行かれるという時間を延ばしたかもしれません、33年間。しかし結局は滅んでいくわけであります。そうするとヨシア王の熱心さは何の役にも立たなかった、意味もなかったというふうに結論をしてよいのかと言いますと、実はこのヨシア王の存在はずっとそれからまた後、バビロンに負けて、そして捕虜となって連れて行かれた70年後に帰ってきます、またエルサレムに。その帰ってきたこのユダヤ人たちにとって、実はまさにこの ヨシアの存在っていうのは、実はとても大きな勇気を与えたようであります。つまりヨシアがもうどうにもならないと思われる中に、神様がヨシア王を立てて神に従うということ、神の教えにお言葉に従うということの大切さを、実はバビロン捕囚から帰ってきた民にそれを教える、実は役割をヨシア王に与えていたようであります。ですから列王記にも同じ記事があるんですけれども、このヨシア王については実は34章35章、この一人の王について非常にこの長く、しかも神殿で犠牲を捧げるその姿についても非常に事細かに記しています。そうするとバビロンから帰ってきた、そのある意味で意気消沈していると言ったら、まあ中にはまたやり直すんだって元気のある人もいたかもしれませんが、実際に現実を見るとエルサレムの神殿を建て直すなんていうのはとてもじゃないけれども夢の夢、またその夢というふうに考えられるような状況の中で神殿を建て直す、たとえどんなに状況の中にあっても神のお言葉に従ったかつての王がいた。このことはこの歴代史の記者はヨシア王について記すことによって、もうダメだということはない、神のお言葉に従って何が善で何が悪かということをはっきりとこの基準を持って神様に従っていくということの幸いということを、その価値というものをこの歴代史の記者は、帰ってきたそのバビロンから帰ってきた民に対して大きな励ましとして語っていったわけであります。そのバビロンから帰ってきた民にとってエルサレムは、そしてその神殿はどうしようもないほどの状況であったわけであります。先ほど言いましたように、しかしその今その存在や役割価値が分からなくても、後世にとってそれが重大な意味を持つということはヨシア王の事件から分かるところであります。ヨシア王の存在は結局はバビロンに滅ぼされていく、そして滅んでいく国の中に出てきた灯火のような存在かもしれません。何の役割も果たさないかのように、価値がないかのように見えますけれども、しかしこのバビロンから帰ってきた民にとってこれは決して意味のない存在ではなかったのであります。今私たちはそういうふうに今その存在の意味とかそれを学ぶ価値とかがないように思えるような事柄が、後でああ学んでてよかったとか、あの人のこの教え、また聖書を読んでてよかったとか、後世にとって大切な意味をもたらせるものとなるということが多いのではないでしょうか。聖書を読んでいてもよくわからない、だからつまらない、だからもう読まない聞かないと言って諦めてしまうことを私たちはしてしまいがちですけれども、そうではない、今は分からなくても、そして今は価値がないと思われることでも、後でそれが大きな私たちの支えとなるということがあり得るわけであります。これはまさにヨシア王の存在がそのような存在となっていったわけであります。でこの1節から13節で歴代史の記者が記しているのは、先ほど言いましたようにヨシア王がしたことは偶像の一掃ですよね。あらゆる偶像っていうのは愚かな像というふうに書いて、何かとてもバカバカしい像を拝んでるっていうふうに言いますが、考えがちですが、まあ偶像と誠の神様に対して偶像なのであって、彼らバビロンの人たち、または その像を拝んで誠の神様以外の神を信頼している者、それを習慣に従っている者にとってはなくてはならない事柄であります。これは非常に大きな戦いであります。だってそうでしょう、私たちクリスチャンにとっては愚かな像ですけれども、クリスチャンじゃない人たちにとってはそれがその生活の基盤であったり中心であったり、それが習慣であったりするわけです。でそれが一般的になっている中で、国中がそういう中で、ヨシア王がこの偶像と神殿を修復するという同時進行は大変な事柄であったことは確かであります。その神殿復興の中で、実は祭司ヒルキアによって律法の書が発見されたのであります。これは本来は契約の箱のそばにいつも置かれていなければならないはずのモーセ御書と言われるものです。それが分からなかった状況にあった、全く無視されていたんでしょうね。で、私はここですごく歴代史の記者が教えようとしている事柄の中に、神様への誠実な取り組みが決して虚しく終わらないことを私たちの教える記事であります。だってヨシアが神殿修復をしなければ律法の書は決して見つからなかったでしょうね。紛失したまんまだったでしょうね。そうすると民はこれから神様神様と言っても、神様のお言葉にがなければ何を中心にどのように生活していいかわからないんですよね。ところがこの何もわからない状況の中であったとしても、まず神を礼拝する場所を立て上げていく、修復していくというその第一歩が、神様に対する第一歩が実はものすごい大きな、この信仰の第一歩が信仰を成長させる次の歩みにつながっていったわけであります。それがモーセの律法の発見ということです。神への信仰の一歩を踏み出さなければこの御書は見つからなかったわけであります。その一歩を踏み出した時、その次の道が示されたことになります。まさにヨシアの神殿修復は信仰による第一歩を踏み出すことの大切さを教えてくれる出来事だったのではないでしょうか。バビロンから帰ってきた民は自分の生活の方が優先させるべきだ、それから時間と余裕があったらば神様のことと言って、信仰が後回しになっていたために、この神殿再建というこの出来事はバビロン捕囚から帰ってきた民にとっては15年間の空白の時間ができてしまうという結果が出てきました。しかしそのようにして考えてみますと、そんな中で信仰によってまず神様を第一にしていったときに、次の道が開けてくる、歩みの指針が出てくるということをバビロン捕囚から帰ってきた民に教えたのが歴代史のこの記事であります。この律法の書の発見は、イスラエルの民が神の憐れみと許しを確認する、まさに杉越の祭りの規定が書かれてあったんです。神様が私たちの罪をあがなって受け入れてくださるという杉越の祭りをどのようにしたらよいのか、そのことがモーセ御書の中に書かれてありまして、それに従って35章以降が犠牲が捧げられていくわけであります。そのことによって、この神様は私たちの罪をあがなってくださり受け入れてくださる神なんだということを改めて確認していくわけであります。以上のことが今までの流れであります。そうしてこの34章の16節以降、ヨシアはこの御書が読まれた時に、神ご自身の言葉であるというふうに16節で、この16節でごめんなさい、この そうですね、16節でこの報告し、このことが読まれていきますと、そうするとこの律法の書が15節16節ですね、神の言葉であるということが分かってきます、見つかって。そしてこの19節でその神の言葉御書が開かれて読まれますと、19節で王は律法の言葉を聞いた時自分の衣を裂いたというふうにあります。まさにこれは神様の前に、明らかに、自分がどれほど、また自分と自分の先祖たちがどれほど神の前に、あってはならない姿であったかがはっきりと分かって、そして衣を裂いたというのであります。ですからこの21節ですぐにヨシアは自分のこの家来たちに命じまして、預言者のところに使いを出します。つまりこの律法の書、神の言葉が読まれた時にヨシア王の心の中に、21節、言って見つかった書物の言葉について、私のため、イスラエルとユダの残りの者のために主の御心を求めなさい。私たちの先祖が主の言葉を守らず、すべてこの書に記されている通りに行わなかったため、私たちの上に注がれた神の憤りは激しいから。ヨシア王は主の言葉を守らなかったために主の怒りは激しいと、そういうふうに自分の姿を知ったのです。このようにして見ていきますと、聖書というのは私たちに自分の罪深さ、愚かさ、そしてまた身勝手さというものを私たちに教えて、神の前にどれほど自分が神の御心に反した行いをした罪人であるかを思い返させるところであります。ですからこの実は神の怒りとか、または私たちの先祖が主の言葉を守らなかったというこのフレーズというこの言い方は、実はこの歴代史のこれ以降、まあその前からですが、ずっと出てくるんですね。非常に数多く出てきます。まさに滅びの理由が律法の書によって明確に知らされたわけであります。御言葉によってしか神の御前における罪は明確には確認できない。そうですよね。もしできたとしても自分のことが正しいか正しくないかというのは周りの人に聞けば千差万別です。ある人はそれは罪だと言い、ある人はそれはみんなをやってるから、どうってことないよというふうに言います。そして私たちはどうかというと、自分に都合の良い意見を受け取るんですよね。そして神様の前に実は確信のないまま自分の生き方が罪に汚れているというその不安を感じながら過ごしているのが現実ではないでしょうか。御言葉によってしか神の前における罪というものは認識できない。律法の書の言葉によってはっきりとヨシア王はそのことを自覚したわけです。それゆえヨシアが全ての結末について、どうなるだろうかと案じるのは当然であると言えます。最終的にバビロンに奴隷として連れて行かれるというこの刑罰、これは理由のないことではないということを確認いたします。自分と自分の先祖たちが犯した罪のためだ。それにもかかわらずヨシア王は 主の怒りが覗かれるかもしれないと信じたようであります。それはヒゼキヤ王やまたはマナセ王が悔い改めた時に許されたという記事がございます。その記事を当然その出来事を知っていただろうし聞かされていたのであろうヨシア王もそれを信じていたようです。そしてこの犠牲が捧げられるということです。でも確かにその意味でこの預言者、女性預言者が語った言葉の中にあります。もうこの23節以降です。この女預言者フルダ、まあ女預言者の名前はあまり出てこないし、女預言者とし自体が稀でありますけれども、しかしこの女預言者が言ったことが確かである、その言った人がどんな人であるかということは22節で事細かに紹介してますよね。誰々の夫でどこに住んでてっていう、でこの出来事は事実だということを強調します。出どころをはっきりとさせるということはとてもその意味では大切ですね。そこで、女預言者は言います。まず何かというと、前半は何かというと、もうあなたは私誠の神である私以外を捨てた、以外じゃん、私を捨てて他の神々に礼拝した、だからもうその神様の怒りはもう消えることはないっていうことをまず第一に言っています。それが25節までですね。私の怒りを引き起こすようにした、私の憤りはこの場所に注がれ消えることがない、もう裁きは変わらないって言ってるんです。これが第一点です。しかし第二点、ヨシア王については、主に尋ねるためにあなたがたを使わしたユダの王にはこう言わなければならない。何かあなたが聞いた言葉についてイスラエルの神主はこう仰せられる、あなたがこの場所とその住民についての神の言葉を聞いたとき、あなたは心を痛め、神の前にへり下り、私の前にへり下って自分の衣を裂き、私の前で泣いたので、私もまた私の願いを聞き入れ、あなたの願いを聞き入れる、主の御告げ。そしてヨシア王はこの自分の墓に納められ、あなたが生きている間この怒りの裁きの出来事は起こらないよっていう、この許しっていうんでしょうか、それをいただくわけです。でここで大切なことを1、2点お話ししたいんですが、一つはですね、この衣を裂いたっていうことです。これは悔い改めを表す一つ、ヨシア王の姿です。でその悔い改めというものをこの表すのと、もう一つこの求める、主の御心を尋ねるためにこの女預言者にこの求めたということです。この求めるということと、ここで言うへり下る、主に求めるということと、衣を裂いてへり下るということとは、これは一つのことのようです。ですから神様のにあなたの御心は何ですかと尋ね求めることは、へり下るという、この27節にあります、この神の前にへり下って、私の前にへり下って自分の衣を裂いた、そのへり下りが実は神を求めることになる。神を求めないっていうのは、私は神様なんかいらない、信じたって意味がないというふうに豪語するということは、実は自分が神様をの助けなんかいらない、自分でやっていけるという傲慢の姿に他ならないことになります。ですからへり下った姿、謙遜ということと、自分は本当に神様の助けを必要としている、神を尋ね求めるということとは、これは一つこととしてこの歴代史には記されます。 でそれはクリチャンたちが神様を信じるということは、クリチャンが謙遜であるっていうのはまさに神を求めることとへりくだるということとが一つとなっているからであります。キリスト者のへりくだりというのは神様に求めるところに現れると言ったらよいと思われます。このように歴代史の記者は語っていきます。しかしこの神様にの裁きはもう明らかであります。ただこの災いは変わりませんけれども、このヨシア王について、は28節でこう言っています。文字で言うんです。見よ、私はあなたを先祖たちのもとに集めよう。あなたは安らかに自分の墓に納められると言っています。つまりここの安らかってのは安らかな心でという意味なんだそうですが、でこの安らかな心はどうしたら得られるかと言いますと、やはりここでありますように、このその前にあるこのへりくだるということの結果、神様を求めると実は安らかになるということのようです。ですから心の中に平安があるかないかというのは、神を求めないで心の中に安らかさ平安というものは与えられないというのが歴代史の記者の主張するところです。そしてここで安らかに葬られることが約束されていきます。じゃあ安らかに葬られるというのは、じゃあ晩年こう年を取ってね、そしてこのみんなに見取られて死んでいったかというと、そうじゃないですよね。このヨシア王はこのあとエジプトのパロ王ネコと戦いまして、そして殺されていきます。戦死していきます。しかしヨシア王はその中で一生この神様の前に律法が発見されて、そして誠実であろうとしていくときに、ここに実は大きな問題がやはりそれでもありました。何かというと、このヨシア王の宗教改革は上からの宗教改革でしたね。ですからヨシア王は自分の家来やその国の民を強制的に、どうも神の礼拝とか神殿だとか、または偶像というものを一掃したようであります。ヨシア王は神様の前に心を尽くして、そして神の前に誠実であろうとした結果だったのかもしれません。しかしそれはここを見ていきますと、ずっと王が宮に登っていって、そしてユダの30節、ユダのすべての人、エルサレムの住民、祭司とレビ人および上の者も下の者もすべての民が言った。そこで彼は主の宮で発見された契約の書の言葉を皆彼らに読み聞かせた。それから王が命令したのは何かというと、心を尽くし精神を尽くして主の命令と証と掟を守り、この書に記されている契約の言葉を行うことを誓った。王が誓っていきますけれども、しかしこの民は王によって集められて、王によって契約を守るようにと勧められ、そして契約の神の契約に従って行動します。ですからこのことで最後の33節でそれをまとめています。何かというと、最後の行ですが、彼の生きている間、彼らはその父祖の神主に従う道から外れなかった。だからヨシア王が死んだらまた元に戻る。つまり宗教改革というのは必ずしもヨシア個人的な信仰をこの強制したからといって、決してそれは人々の 本当の意味での信仰復興にはならなかった。私たちがもし信仰復興とするならば、体制がどうなるかではなくて、私たちの心が神のお言葉の前にへりくだるという、そして平安をいただくという、その経験を体験を求めていかなければ、これは本当の意味の信仰復興にはならないし、宗教改革にはつながらないということを教えられるのであります。私たちはその意味でこの礼拝にもやっぱり信仰者もいれば信仰を持ってらっしゃらない方もいます。いろんな戦いの中にあられることもおります。でも大切なことは、私たちは本当に一人一人が神様の前にへり下って神のお言葉に聞くという、そのことがなされなければ、どんなに形が整った礼拝であったとしても、それは崩れ去ってしまう、危うさを持っているということを私たちは改めて知らされるわけであります。ですから神様を礼拝する、また教会が教会として証しをしていくということは、一人一人が神様とのつながりの中で立て上げられて、そして教会が維持されていかなければ、早晩この教会は崩壊してしまうことになってしまう。信仰というのはまさにこの外側から強制されるものではなくて、一人一人が神様の前につながることの大切さを第一にしているということをもう一度教えられるのであります。ヨシアの生きている間、彼らはその神、主に従う道から外れなかった。じゃあ無意味だったのか、決してそうではありません。一言お祈りいたします。